君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
テクノロジーの中にはなくてはならないがゆえ空気のような存在で意識されにくいものもあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は普段なかなか意識しない縁の下の力持ち的テクノロジー、トライボロジーのお話。義歌大機械工学系竹市義則先生の研究室を訪ねます。
先生の研究はトライボロジー、
はい、
初めて聞く言葉ですけど、
はい、
何なんですか。
まあ、トライボロジーという言葉自体は造語なんですけれども、はい、摩擦とか摩耗とか、そういったものを減らすための潤滑ですね、
はい、
でこの3つが、キーワードになるものをいろいろと取り扱う分野だと、そういう学術分野の一つだと思ってもらえばいいかと思います。
摩擦、摩耗、潤滑、
はい、そうですね。
言葉自体は非常に硬くて、
はいはい、
僕らが受ける印象としては地味です。
そうですね、非常に地味なんですね。なかなか皆さんが目にかかる、お目にする、見ていただく機会のないところで非常に役立っていると、うん、そういったところを研究しています、うん。まあ、一番、分かりやすいケースで言うと、やっぱり摩擦っていうのは非常に、それが抵抗になって余分なエネルギーを使ってしまいますから、うん、はい、それを減らすってことは特に、まあ、省エネルギーといった観点で非常にこれからも重要になってきますね。
車の燃費も良くなる。
そうですね、もう圧倒的に改善されると思います。
摩擦のせいで車の燃費っていうのはまだまだロスがあるわけですか。
もう今の数倍は良くなると思います。摩擦の問題が本当に解決されたとしたらですね。
摩擦でロスしてるんですか。
そうですね、摩擦でロス、もちろん、走ることによる空気抵抗っていうのも大きなロスですけども、
だいたい燃費良くするっていうと空気抵抗とか ね、
はい、
車重を軽くするとか、
はい、
そういったところかと思うんですけれども、実は摩擦でロスしてる。
摩擦のロスってのは結構大きいんですね。
摩擦っていうのはどの辺で。
例えばガソリンエンジンでいう とガソリンを気化して爆発させて、うん、でその力を使ってシリンダーこうを動かします。
ピストンですね、
シリンダーの中を動かしますけど、その時やっぱりそのシリンダー そのピストンとその中の動きの間に隙間があると効率は良くないです、うん、間から漏れてしまいますから、効率悪くなりますし、かといってそれをきっちりきっちりで作ると今度は硬くて、それを無理やり動かすためのロスがやっぱり増えてしまうと、
うん、考えてみればそうですよね。あれ隙間があってはいけないけれど、隙間がないといけないんですよ ね、
そうですね。だからそこが微妙なところで非常に今までの研究で、今の形が出来上がってきてると。
そんな絶妙な仕組みで車っていうのは動いてるわけなんですね。はい、じゃあその絶妙さをさらに研ぎ澄ましていくと燃費がちょっと良くなると、
エンジンの中だけで見てもですね。
エンジンの外でも摩擦
という。そうですね、結局今度はそれが今度はクランクシャフトを通してずっとタイヤまで動力が伝わっていくわけですけれども、はい、それぞれのところでやっぱり、摩擦でうまく伝えていく部分があって、摩擦が結局ないと伝わらないんですけども、その摩擦が動力のロスにもなっていると。
摩擦がないとツルンツルンになるので、回転してるだけで伝わらないわけですね、
そうですね。だからその辺がなかなか難しいところということになるので、だからエンジンの部分というのは非常に摩擦の問題がたくさんあるところなんですけれども、それが今後電気自動車などに変わったとしても、やはりその動力をタイヤまで伝えるというところでは摩擦の問題が依然残ってくるわけですね。
摩擦のせいで随分エネルギーというのはロスするんだというのは今の先生の分かりやすい説明で分かったんですけれど、じゃあどうしたらいいのかっていうのは分かんないですね。
そうですね、ですから今でもやっぱり自動車メーカーさんにはそういった動力伝達する部品のところの、いわゆる摩擦だとか、ちょっとこの他にもあります摩耗の問題を を研究している分野というのは必ず自動車メーカーさんどこも持っててですね、自動車というのはまさしく摩擦摩耗との戦いといっても過言ではないと、私らの分野の人間は思ってます。
例えば車一つ取っても、
はい、そうですね、
それぐらいの大事なことなんですね。
そうですね。
そのテクノロジーがトライボロジーという聞いたことのない、先生は毎日関わってますけれど、はい、僕らは聞いたことのない名前ということで、それじゃいけないですね。
そうですね。だからこれを広く知られてほしい。まさしくエコロジーなんかと同じで、今エコロジーって言葉はもう小学生でも知ってる言葉になりましたけど、トライボロジーっていうのはまさしくエコロジーに直結する問題なので、そのぐらい広く知られてほしいなというのがあって、こういう言葉が生まれてきたっていうことですね。
車を買うときにエコロジーかどうかっていうことを判断するように、トライボロジーカーかどうかっていうことも
そうですね、そういったことも少し考えてもらえると嬉しいかな
あんまり車メーカーもトライボロジーに関しての宣伝っていうのはしてないですもんね。
ないですね。やっぱりどうしてもさっきも言いましたけど、目に見えないところなので、やはり自動車っていうのは皆さん買われるときって、今は燃費とかいうカタログの値を気にされる方だいぶ増えましたけど、やっぱり圧倒的に見た目ですよね、未だに。
あ、デザイン
ですね。でそういったところから程遠い対極にあるところなので、
エンジンの中とか、シャフトのつなぎ目とか、見ないですもんね。
見ないですね。そういうところまでまさか蓋開けて見る人はほとんどいないと思いますので、
いいトライボロジーの仕事してますねとか言わないですもんね。
言わないですね。だから本当に隠れたところで頑張ってますという、そういう分野です。
例えば車一つとってもそうですし、他にはトライボロジーで今直面しているところっていうと、どういう、
もう少しその我々の体に近いところでいうと、人工関節ですね。いわゆる、足をその股関節につながっている股関節の部分、それから膝ですね、膝関節の部分、こういったところっていうのはいろいろなリウマチですとかいろいろな炎症で、そのままでは歩行が困難になるケースっていうのが多々あります。でこういう場合にそういったところに、人工物の関節を取り付けて、その後の生活が続けられるようにするという手術がありまして、でこれも関節なので、まさしくその摩擦をする部分でありますし、最近問題になります、関節がだんだんすり減るって話をよく、新聞とか広告で見る人も多いと思いますけども、ああいった問題はまさしく摩耗の問題なんですね。で同じそこの部分に今度人工物を持ってくるんですけども、残念ながら、生態っていうのは非常によくできてて、生態と同じレベルまではなかなかまだ近づけていません。で、そうは言っても生活を続けなければいけないので、その膝だったりとか、それから股関節の部分に、骨を一部削って人工物をはめ込んで、そこで、その人工物の関節でなんとか、動けるようにしようと、そこに使われるのが人工関節というものなんですけども、
骨盤側と、あと足の骨側と、
そうですね、
両方人工物にして、
はい、
カパンとはめてあるということなんですね。
イメージとしてはプラスチックのお椀に棒の先端がボールになったものがカパッとはまってて、でそこでボールとお椀のカップの間でうまく、歩行が変えられるという、滑るという、そういったものだと思ってもらえればいいです。
プラスチックなんですか。
はい、お椀側の方がプラスチックですね。
ボールの方
が、金属を使います。生体で使える金属を使います。
そのコンビネーションがベストなんですか。
そうですね、今のところそれがベストと言われてますね。
両方ともプラスチックとか両方とも金属だったり、お椀が金属でボールがプラスチックっていうのは、
なかなか難しいですね。っていうのは結局それを使うときにですね、ちょうど、生体の関節の場合は、関節液っていうものが実はそこにあってですね、で周りをその皮で覆われてて、結構ジャブジャブの、雰囲気で、生体の関節ってのは結構動いてるんですね。
潤滑油みたいな。
そうですね、潤滑油ですね、生体の、ところがそこを手術するともうそれがなくなってしまいますので、そういったものがうまく、使うことができないと、でその周りから染み出してくる体液だけを使って、うまく、潤滑したいということになりますので、今のところそのプラスチックのお椀と金属のボールの組み合わせが今のところ一番いいと。で最近だいぶ精密な加工ができるようになったおかげで、 両方とも硬いものっていうケースもできてきてはいるんですけども、やっぱり圧倒的にプラスチックと金属の組み合わせっていうのが多いですね。
そこでトライボロジーが役立つわけなんですね、はい、
そうですね、
摩擦、
はい、摩擦をまあ下げるということもあるんですけども、生体の場合はどちらかというと摩耗の方が問題になってきます。
摩耗
ですね、削れて、だんだんだんだんその表面からその削れたものがなくなっていくという、
ちっちゃくなっていっちゃう、
そうですね、
とズコズコになっちゃうわけ、
そうですね。ただ昔はその削れること自体がすごく量が多くて、要するに非常に大きな緩みを発生してたんですけども、はい、最近使われる材料はそこまではならないケースも出てきてます、ただその摩耗して出てくる小さな粉に対して、その関節の周りがですね、いわゆる生体が異物として認識してしまってですね、免疫系がですね、でそれが、それを取り込もうとしたり攻撃したりするんですけれども、その時にそこの人工関節を取り付けた骨の部分、ここを、攻撃してしまって、骨融解っていう、骨が溶けてしまう、ボロボロになってしまうんですけども、そういう現象が起きてしまいます。だから究極はやっぱり摩耗粉が全く出なければ、そういう攻撃も起きにくいものですから、そういうふうに摩耗を減らそうというところの研究が一番重要になってきます。で残念ながら今のところどうですかね、寿命でいうと15年ぐらい持てばいいということになってますので、そうすると、特に、年配の方が手術されると、15年後っていうとさらに高齢になって、でもう一度その取り返し直しの手術っていうと非常に体力的にやっぱり負担が大きいものですから、できれば一度手術して人工関節をつけたら、その人間の寿命ぐらいまでは十分持ってもらえる、
一生使えるものがあったんですよね。
そうですね、そういうものがあると、1回の手術でなんとか済むだろうということになりますので、より良い人工関節の研究っていうのは、これは我々トライボロジーの分野からもやってますし、それから医学の分野からもやってまして、まさしく医工連携ってよく言われるその分野になってくるわけですね。
じゃあ竹市先生は機械工学の先生でありながら医学分野の本も読まなきゃいけない。
そこまでちょっとまだ勉強しきれてないですけれども、一つの取り組みとして、その人工関節 その金属の表面にコーティングの一種を施しまして、でよりプラスチックの摩耗を減らせるような、そういう取り組みをしたりしてます。
材料全部を考えるというよりも、表面の
そうですね
コーティングですか。
コーティングですね、はい、で普通 その今までの金属とプラスチックの摩擦ですと、そのプラスチックがどうしても長年使っている間に摩耗するんですけども、その金属の表面に、あるコーティングをしてやるとプラスチックの摩耗が抑えられるということで、そういったコーティングによってプラスチックの摩耗を減らそうという取り組みをしています。
じゃあ何をコーティングするかっていう、
そうですね、その辺がいろいろな、研究の大事なところなんですけど、今のところそのダイヤモンドライクカーボンと言われる DLC という膜が結構いい成果を出してくれてます。ただその DLC もそのまま使っていて大丈夫かってやっぱり若干は摩耗する可能性があるんですけども、その時にその DLC がいわゆる毒性を示したりするといけないんですよね。で今まで その金属とプラスチックの方はもう散々、生体の中でもすでに実例があるので、毒性がないことはある程度分かってるんですけども、DLC を生体内に使うという取り組みはまだここ最近の取り組みなもんですから、もし摩耗した時に、生体がこれに対してその毒物だというの反応を示さないかどうかということをやっぱりやらなきゃいけないと、そういった意味でその私も機械の分野の人間ですけども、そちらの生態系の先生にいろいろとお知恵をお借りしてですね、学生と一緒に初めていろいろな細胞の培養とかやりながら、毒性を見るというような、実験もやったりと。
機械工学系の研究室で細胞の培養もやらなきゃいけなかったりするわけなんですね。
初めてのことで全然よく分からなかったんですけども、幸いこの大学にもそのいろいろな生態系をやられている先生がいましたので、本当に医工連携じゃないですけど、学内ではありますけども、そういった連携でその毒性の問題っていうのはとりあえずクリアできるだろうということは分かってきたということですね。
僕ら摩擦とか摩耗とか言うと 油差しとけっていうようなそんな常識がありますけれども、油を使う話は今日一回も出てないですよね。
そうなんですね。私がやってる分野っていうのは、ちょっと馴染みがないんですけども、いわゆるその潤滑させるっていうのはその滑りを良くするっていう言葉なんですけども、さらにその頭にですね、固体という言葉がついて固体潤滑という分野の研究をしています。
油は使わない、
使わない、基本的にはまあ使わないということですね。
固体潤滑、
固体潤滑ですね。
そのくっつき合う材料、はい、ないしはこの表面を考えて潤滑させる、はいはい、
そうですね、
これ随分あの学術分野としては長い。
そうですね、固体潤滑の分野っていうのは結構長くなりまして、まあ、一番やっぱり、発達したのが、まあこれどんな分野でも似てるかもしれないんですけども、やっぱり戦争から来るいわゆる軍事的な要求で、そういったところの研究ってやっぱ進むんですけども、例えば一例で言います と、偵察機ありますよね、で偵察機っていうのは高いところを飛ばなきゃいけないと、で高いところで飛ぶってことは空気がだんだん薄くなってくるんですね。でその中 の、 その発電機で使われているそのカーボンブラシっていう、まあ、炭素のできた部品がものすごく摩耗し始めて、偵察機が高く飛べば高く飛ぶほど問題になってきたと。でこれなんでかっていうことをこう調べ始めると、どうもその黒鉛っていう材料は、まあ、カーボン黒鉛ですねっていう材料は、酸素の薄い環境では、うまく滑ってくれないと。でまあ、そんな風にしてですね、固体っていうものを使った研究、滑るっていう研究っていうのはだんだん重要性を増してくるんですね。でその後今度アメリカとロシアのいわゆる宇宙開発競争なんてのがありましたけども、これはあの酸素が薄いどころかいわゆる真空中になりまして、
宇宙空間ですね。
そうですね、はい。で宇宙空間では ほとんどの油っていうのもあっという間に、蒸発してしまうということになりますね。
ね、あの富士山の上では沸騰温度が低くなるって言いますよね、
はい、ですから圧力が下がるとだんだんだんだんそこの温度がさらに低くなりますから、もう常温でも油なんかはあっという間に気体になってしまうということで、普通の油で潤滑しているものを宇宙に持っていくとほとんどが動けなくなってしまう。
じゃ あ、 あの宇宙空間で活躍しているスペースシャトルとかロボットアームっていうのは、はい、潤滑油を使ってないんですか？
いや、全く使ってないわけではなくて、専用の潤滑油も使うんですけども、
沸点の非常にこう高い、
そうですねそういうのも使うんですけれども、まあ、固体潤滑材料もただ使って、でそれで、宇宙空間でもちゃんと動けるようにすると。でまあ、そういうように、普段我々の身近なところからだんだんだんだん最近の近代産業っていうのは真空中だったりものすごい高い温度だったり、もしくは油とかの汚れが問題になるような場所ですね、でそういったようなところでもその潤滑させなければいけないっていう要求が増えてるもんですから、
油汚れますもんね。
そうなんですね、ですから例えば食品産業だとか、あの半導体なんかをこう作っている工場の中で、そういった油の霧ですね、オイルミストっていうものが発生するっていうのは大きな問題になりますから、そういった機械では、オイルミストの発生しない、まあ、特殊な油を研究する人もいますし、それからそういったところで使う固体潤滑を使う、研究をされる人もたくさんいます、
へえ、股関節から宇宙空間まで、
宇宙空間まで非常に幅が広いですね
固体潤滑、大事なことなんです ね、
大事なんですけど認知度が非常に低いという、
それはエンジンルームの中だったり、体の生態の中だったりするところで役立つので、なかなか普段我々は気づかない。
そうですね、まあ、普段我々が歩いている時でもいわゆる生体の関節はまさしく摩擦と潤滑うまくやってるんですけども、普段歩いてて今日はちょっと摩擦係数が高いななんて感じる人はいないと思いますんで、だからほとんどの場合うまくいってる時ほど摩擦とか摩耗っていうのが気にされることはないんですね。
でもそれのお世話にならない日はない。
そうですね、
ですもんね、
まさしくそうです、
僕らももし摩擦がありすぎたら動けないですし、なかったらツルツルで動けないですね。
動けないですね、ですから最近特に高齢化社会になってますので、歩くところをうまくコントロールするというのは非常に難しいというか大きな問題になってますね。やはり滑って高齢の方が骨を折られたりするとその後寝たきりになったりするケースがあるもんですから、特にそういった公共の施設とか公共の場での床の床面ですね、歩くところの滑りの調節というのはなかなか難しい問題です、 あんまり摩擦係数が要するに滑り引っかかりすぎてもまた今度転んでしまいますから、その辺をちょうどよくやるっていうのは、非常に大きな問題になってきます。
車のエコロジーの話からお年寄りの心配まで竹市先生は幅広くしてらっしゃいましてね、はい、そういう分野がトライボロジー、大事な分野なんだそうですね。そういう分野に先生は早めに飛び込んで研究をしてらっしゃるわけで、
はい、
今でも熱い分野でしょうから先見の明があったわけですね。
いやいや、どうかわからないですけども、まあ、これからもますます必要になってくるだろうことは間違いないですし、うん、先ほど言いましたその省資源省エネルギーという観点、それから少子高齢化っていう、まあ、本当に今新聞市場にぎわしているいろんな問題と密接に関係した分野であることは間違いないと思います、
うん、ぜひ皆さんエコロジー並みにトライボロジーという言葉を覚えて使っていただきたいなと思います、
はい、
先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を過ごすのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました竹市先生の業界用語は
トライボロジー、トライボロジーというのは、摩擦ですとか摩耗、こういったものに関わるさまざまな現象を扱う、工学の分野の一つです、省エネルギー省資源問題に、直結する非常に重要な問題ですので、広く認知してほしいということを目的にして、ギリシャ語で摩擦するという言葉を意味しますトリボスという言葉を使って、そこから派生した、造語になります。機械工学の分野ではだいぶ、知られるようにはなってるんですけども、残念ながら、一般には、エコロジーといった言葉と比べるとさほど広がっていないように思います。これから、トライボロジーという言葉が、エコロジー並みに知られるといいなと思っています。
2年に一度行われます東三河のものづくりの祭典、ものづくり博は今年開催の年ですね。今月30日と12月1日の2日間、豊橋の港にあります総合体育館を会場に、入場は無料、出入り自由で行われます。普段から名前はよく耳にするんだけれど、一体何を作っている会社なのかいまいちよくわからないっていう企業が、一般の我々向けにブースを出して、実はうちこんなテクノロジーでこんなの作ってましたと PR してくれます。我々がショッピングセンターでよく見かけるあれは、実は豊橋の企業が作っていたっていうことが分かって大興奮。それがものづくり博の醍醐味です。初日30日には技科大の先生の講演会も行う、っていうか地元3つの大学の先生の話が無料で聞けるんです。30日のお昼1時半から、まず愛知工科大学のロボット工学科の大西先生の宇宙ロボットのお話、2時20分からは豊橋創造大学の後藤先生の宇宙医学のお話、そして3時過ぎに技科大エレクトロニクス先端融合研究所の小枝光和先生が脳と視覚についてのお話ししてくれ、大学の先生のお話は最先端で刺激的ですが、大人向けのイベントです。ものづくり博自体は子供も OK、 家族でお楽しみいただける内容です。グルメのコーナーもありますよ。グルメだって東三河のものづくりの一つです。ものづくり博2012は
今月30日と12月1日の2日間、港にあります豊橋市総合体育館を会場に行われます。皆さんもぜひお立ち寄りください。天白の城ギガ大二次元の画像、つまり普通の平面の写真をもとに立体画像を作り出してしまうテクノロジーは一体どうやってやるのか。次週11月24日の天白の城は Google のストリートビューも撮影しているカメラ全集カメラも楽しみながらコンピュータービジョンのテクノロジーのお話、技科大情報知能工学系金沢康先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。